おはようございます。私たちは、まあ、私はって言ってみちゃった、自分のこの優柔不断さやまた勇気のなさということに非常にいつも悩みますし悔やみます。このエリアを見てみますと本当に勇気のある人です。そしてこの決断がはっきりとしています。どうしてエリアはこんなに勇気ある人と実は見えるんだろうか、またなれるんだろうか、そんなことをこう考えながらこの箇所を見ていただきたい。この有名なところです。バールの神々に仕えるバールの預言者、またアシュラの預言者、総勢850人です。かたやヤウェなる神を信ずるエリア一人が対峙する。そしてエリアがの神が勝利を収めるという、こういうこう日曜学校でよく劇的な話としてなされますし、私たちもその神様がエリアの祈りに応えて天から火を下して全てを舐め尽くし焼き尽くしたというそのことばかりがこう目に留まるんですが、しかしそれも一つなんです。神様の素晴らしい力と、そしてまた神様のこの類まれなっていうんですか、他の神々にはとは全く及びもつかない、足元にもつかない存在であるということを明らかに私たちに示してくれる出来事であります。確かにそうです。ただここに登場してくる人物は実はこの真のヤウェなる神を信ずるエリアと、それとイスラエルの民と、そしてバールをの預言者たち、この三つのグループが出てくるわけです。この場所は、対決した場所はまさにイスラエルのこの眼下に平野がこう見渡せる、そして片やこの地中海が見渡せる、そしてまたこのヘルモン山のあちらの方の山の方までがこう見渡せるという、まさに360度見渡せる山だそうです。でそこはまさにこの異教の地、あの北王国イスラエルにバール信仰を持ち込んだこのイゼベルの故郷が見える、見渡せる、そういう場所です。まさに四方八方が見渡せる、そういう場所がこの霊的なバールの神とイスラエルの神の対決地になったわけです。ちょっとこう想像してみてください。行ったことがないから私もよくわかりませんけれども、ただこう地中海からこのイスラエルの平野から、そしてシドンというこのイゼベルのですね、あの生まれ故郷、偶像のを持ち込んだその本拠地ともいえるその地域、そして北の方の山々がこう見渡せる、そういう場所で、いよいよ850人の異教の神イゼベルの親衛隊です。単なる預言者ではありません。イゼベル直属、女王直属のこの預言者たちです。エリキのこの人たちであります。そして女王によって養われている預言者たちです。かたやエリアはカラスによって養われ、ヤモメによって養われて、やっと危機を乗り越えた ある意味でちょっと見ると、みすぼらしい預言者。その両者が、四方を見渡せるこのカルメル山で、イスラエルの民の代表、まさに全イスラエルが集まっていると言っていいでしょう。そういう人々を前に、そしてアハズ王を前にして対決に臨むわけです。この21節でエリアはその時のこの決意をですね、こういうふうに言っています。エリアは皆の前に進み出ていった。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば、それに従え。もしバールが神であれば、そこに、それに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。このエリアの呼びかけは、極めて挑戦的な呼びかけです。しかし、この高ぶっているであろう、その850人。そして全イスラエルの見ているこの目の前でのこの対決を前にして、エリアので心は高ぶっているであろう、その気持ちを抑えてイスラエルのためにまず呼びかけるのであります。そしてこのエリアの呼びかけはこうですね、どっちつかずにいつまでよろめいているのかという、いつまでどっちつかずによろめいているのかという呼びかけでした。神の民であるイスラエル人たちは、神を信ずる神の民として心を定めて歩んでいないというのであります。かといって、彼らはヤウェなる神を完全に捨てたわけではありません。ヤウェだけを礼拝するという神の民としての歩みではなかったということだけです。ヤウェを礼拝しながら、なおかつバールの神を拝むという生活だったわけです。きっといろいろな言い訳を彼らは、民はしたかもしれません。自分にも人にも言い聞かせていたかもしれません。そして仕方がない、それが普通なんだと納得させていたのかもしれません。しかし、このエリアの問いかけは、そのいい加減なごまかし、不誠実な神への姿、この姿に対してエリアの問いかけは問い詰めた問いかけです。つまりエリアは言うんですよね、両方に誠実であり続けるということはできないということなんです。イスラエルの民はバールに今日に改宗したわけでもありません。そしてカナン人のようになったわけでもないのです。神のためイスラエルと言いながら、カナンのバール信仰を適当に取り入れているという、そういうこの、ご都合主義的な信仰だったようであります。民の信仰はある意味で中途半端、典型的な日和見主義的信仰だったというふうに言うことができます。できますね。ですから、いつまで、この二つの神の間でよろめき続けるのか。つまり、彼らはいつもこうなんです。高みの見物なんです。日和見主義というのは、そうですよね。どちらに行ったらいいのかなって言って、自分が得するだろうと思う方向に、すっとこう乗り換えられるような状態にしておくという。そういう状態ですから、ですから一方の足をバール氏に、踏み入れ、他方の足をヤウェの方に踏み入れるというふうな、まさにその不安定な状況です。でも彼らはそれが一番いいと思ってるんです。そうですよね。だって、この様子をこう見ててね、あ、こっちがいいなと思ったら、ポッとそっちに乗り換えれるよ。で、こっちがいいなと思ったら、ポッとここに乗り換える。まさにそういうふうにする方が賢いというふうに思って、うまくいくと考えたのではないでしょうか。 そこでそういう人々に対してエリアはこのまさに今ここでどっちつかずっていうのでは許されない状況がエリアには迫っている。でそのエリアに迫っているこのどっちつかずでは済まされないわけでしょ。どちらが誠の神かっていうことを今から明らかにしましょうって言っているわけですから、どっちつかずには済まされない。そしてそれをこうに参加してるって言うんですか、そこに立ち会っている。イスラエルの民もどっちつかずで済まされるはずがありません。でもここにおいてもイスラエルの民はどうでしょう。この高みの見物なんです。だってここを見てみますと20、先ほどお読みしましたこの21節の後半で、しかし民は一言も彼に答えなかった。心をきちんとはっきりとさせなかったんです。だってそうだよって言っちゃったらこれからずっとそうしなきゃいけないわけじゃないですか。まあ適当にというのが、この民の姿だったんでしょう。ですから民は一言も彼に答えなかった、いや答えることができなかったと言った方がいいのかもしれません。民はいつも高みの見物で自分にとって得になる方にいつでもつけるように様子見をしていたということではないでしょうか。ですから心を二つに分けて、そして両方にこの足を踏ん張ってる。これをこの不安定なこういう状況で、この状況をこのよろめいているというふうに言います。二つの塀に足を入れて、そしてどっちが丈夫かなって言って、こう、綱渡りじゃないですか。両方に足をかけてバランスをとっているというその姿のことを、よろめくというふうに言うんだそうです。で、エリアはイスラエルの人たちに、どちらかに従いなさいと迫ります。エリアが求めているのは、ヤーウェを認めるか、バールを認めるかの明白な選択であります。鮮明な態度を迫るわけです。両方に仕え礼拝するということは、実は信仰ではありません。これは両方とも信じていない。信頼しきっていないということです。だって、片方じゃ足らないと考えるわけですから。ですから、多くの宗教を信じている、多くの神々を信ずるということは、ある人は寛容だと言います。しかし、逆の言い方をすれば、どれもみんな不満足だと言って、どれも信じていないということにつながる心の姿勢ではないでしょうか。これだけじゃ不安だからいろんなものを信じるわけです。ということはどれも本当に確信を持って信じていない。ですから神々がたくさん、信ずる神々が多ければ多いほど心があちこちにこのちりぢりに分断するんですか、分かれているんですから、この心があちこちに分かれることをこれ思い煩いっていうふうに言います。ですからイスラエルの民は思い煩いの中にまたいるんです。どっちつかずっていうのは、どっちを選んだらいいのかな、どうしたらいいのかな、決断ができない状況を言っています。ですからこのことについてはイエス様も二人の主人に仕えることはできませんと明言しておりますし、ヤコブも手紙の中でこう言ってます。双心の人たち、心を清めなさいと、こう戒めるのであります。そして22節、そこでエリアは民に向かって言うんです。私一人が主の預言者として残っている。しかしバールの預言者は450人だ。ここを見てみますとですね、エリアの恐れが見えます。垣間見えます。エリアは特別に強い人だった、特別な人間だったかというと、私たちとどこがどう違うのかって見ると、実はエリアも 私たちと同じような弱さを垣間見る記述がここにあるのであります。それはここにありますように、エリアが私一人、私だけが残された預言者であるというふうに強調しているところであります。しかし本当にエリア一人だけだったんでしょうか。まさに実は信仰っていうのは、エリアは一つ勘違いしているところがあります。この戦いがエリア自身が私一人と450人のバールの預言者とアシュラの400人の預言者との戦いだというふうに見えるんですが、そうだと思っていることです。でもこれはそうじゃないんですよね。850人のあのバールとアシュラの預言者とたった一人のエリアとの戦いではなくて、これはまさにヤウェなる神とバールの神との対決なんですよ。で、私たちはこういうことってありますね。私たちはたくさんの問題と抱えて、たくさんのものと戦っているというふうに意外とこう思ってしまうことってのは、で、もう私ダメっていうふうに目に見えるところでもうギブアップって言ってしまうことがあるんですが、よく見てみるとそんなに敵がいるわけじゃないことがあります。いや、目は一つなのかもしれない。私たちキリシャンの戦いの本当の根ってのは何かっていうと、神様に対する信頼信仰の欠如が全ての不安や問題の原因であったりすることがあります。あと、あの人との戦い、この人との戦いというふうに私たち意外とこう敵をこう目の前に置いてしまうんですが、よく考えてみると、あ、私が神様を信頼していればそれで済むんだという、そういう問題が意外と多い。結局私と神様との関係、そこがぐらついていたんだということが多いんじゃないでしょうか。エリアはやはりそこの点、やっぱり人間ですよね。850人のバール・アシュラの預言者と、私たった一人ヤウェの神の預言者、一体850人というふうに見えて、たった私一人だけということが強調されていくんです。そうすると神様がの戦いであり、そしてまた同時に神は私を使わした、神は私を一人にしておかない、この私を捨てて孤児とはしないという、そういうイエス様の約束をクリスチャンが忘れてしまう、往々にして忘れてしまうのと同じように、神様がエリアを使わしておられないるのにもかかわらず、エリアは私一人だけという、そういうこの恐れにこの突き落とされていく、そういう見方しかできなくなってしまうというのが、これがエリアの中にもあったようです。それは私たちにもあるところですよね。ですからそういう意味では、エリアが私たちとはあらゆる面で違ったスーパーマンのような完全無敵の預言者、神のしもべではないことがわかります。この彼にとってこの私だけというこの必死さが、後にエリア自身を非常に悩ませることになります。それはどんなこと、この後出てくるんですが、女王イゼベルの脅しの文句によって彼の気力は一瞬にして崩れ去ってしまって、私を撃ってください、私を殺してくださいというふうにこの落ち込んでしまう、そういう状態に陥るのであります。その時にエリアもまたこの19章の10節でこう言うんです。イスラエルの人々はあなたの預言者たちを剣で殺し、ただ私だけが残りました。 なんで私だけ、もう生きていきたくない、主よ私の命を取ってくれと、こうつぶやくのであります。確かにたった一人ですけれども、先ほど言いましたように、戦っているのは私だけという孤独感、悲壮感が実は大きなエリアのこの悩みや苦しみに落ち込ませる誘惑となります。実にエリアは、このエリアに対して、エリアの場と同じ神を信ずる預言者を残しておられるという、そこに目を止めることができなくなった。だって実際にどうですか、このオバディヤも、私は50人ずつ洞窟にね、神の預言者をかくまってるって聞いたことあるでしょ。だけど今エリアの中にあるのは、戦っているのは私だけという孤独感、悲壮感でありました。私もそうなるだろうなと思うんですよ。足が震えるだろうと思います。エリアもその意味では私たちと同じであります。しかしもう一つ、オバディヤが100人の預言者を残しておいたということを忘れているだけではなくて、何よりも後で出てきます、神様は言うんです。後に、私はイスラエルの中に7000人を置いておく、残しておくと、こう言われます。助けが必ずある、そのことをエリアの心からはなくなっていたんですね。とても勇ましくて素晴らしいように見えるんですが、しかしそういう私だけ、なんか辛いことがあるとね、みんなそうですね、私だけこんなひどい目にあって、私だけっていうふうにこう考えてしまうんですが、しかしその時に思い出しましょうよ。神様は絶対に助けを与えてくださってる、用意してくださってる、私を捨てて孤児とはしないとイエス様も約束されたではないか。今私だけのように思えるけど、絶対に助けがある、あのお言葉に対するその信仰、信頼なんですよ。結局信仰の問題になってくるわけです。そして23節からずっとこう、いよいよこの対決の状態が出てきます。2頭のお牛を用意させて、1頭のお牛を選んで、そしてそれを切り裂いて焚き木の上にこの置きます。そして火を持って応える神、その方が神であると、しようではないか、そう言いますと、民は皆答えています。それがいい、そうしたらはっきり見える。民も調子がいいですね。どちらかにしろって言った時は何も答えないけど、あのエリアがじゃあこう上からね、火を持ってその生贄を燃え焼き尽くした方を神としようではないかって言ったら、ああそれがいい、それがいい、何の提案もしませんけれども、自分にとって都合がいいなと思われることにはすぐこう乗ってくるわけですよ。そしてこの、しかしこういうんです。私は私一人で主の、私は主の名を呼ぼうと、こういうふうにまた言うわけであります。この23節で言います。24節で、あなた方は私たち自分たちの神の名を呼べ、私は主の名を呼ぼう、その時火を持って応える神、その方が神である。この私は主の名を呼ぼうって言ったの、私は私一人でって、こう私が強調されてるんですよ。私だけで、私一人で主の名を呼ぼうって言っているわけです。私だけが頑張ってるっていう、そんな姿なんでしょうね。エリアにとって相手は450人、そして400人、都合総勢850人です。そうするとエリアが戦ってるのは何なんでしょうね。なんで立ってるんでしょう。まさに神様に対する信仰のみですよね。神様は私をここに使わしたという、その確信のみですよ。それだけで立ってるんですよ。 経済力や権力やそういったものはありません。神様が私をここに使わしたというそれだけですよ。そして25節、エリアはバールの預言者たちに言った。あなた方で一頭の主を選び、あなた方の方からと、まずバールの預言者たちの方に優先権を与えます。そしてこの彼らは踊り狂います。名を呼び、24節、このごめんなさい、27節です。真昼になるとエリアは彼らをあざけていったというふうに、もっと大きい声で呼んでみよう。そうしますとですね、この28節、バールの預言者たちはますます大きな声で呼ばわって、彼らの習わしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけたというふうに言っています。反響乱の状況ですよね。考えてください。850人がこのパキリの周りで血を流しながら、血まみれになりながらバールの神の名を呼んで、ちょっと想像してみてください。でそれをエリアがこうちょっとからかうんですよね。もしかしたら遊びに行ってるかもしれないよ、もしかしたら用を足してるかも、この用事があるっていうのは汚い話です、おトイレに行ってるっていう話なんですよ、かもしれないよということなんです。また眠ってるかもしれないよ、そういうふうにこう言うわけです。でとうとう自分の身に傷をつけて血を流すまでに、流すことによって献身的な熱心さを表し、神々との交わりを有効にして神々を喜ばせて求めに応じてもらえるかもしれないと考えて傷つけるわけです。血を流すわけです。バールの預言者たちは自分の身を傷つけます。恍惚状態になります。自分の血の中で血まみれになって叫び踊り続けるわけです。朝から昼まで、昼過ぎも、夕方の捧げ物を捧げる頃って言うんですから、3時過ぎ頃だろうと、朝からずっとそれをやり続ける。しかしそれは虚しく過ぎていきました。神でない神に叫び続けるバールの預言者たちは、どれだけ激しく叫んでも、どれだけ必要に長く叫び続けても答えは得られませんでした。こうしてバールの預言者たちの呼びかけは失敗に終わったという話であります。そうですね、私たち時々思います。人数の多さ、またその血を流すほどまでの熱心さ、興奮状態、それが何か自分の信じているものの正しさを証明するかのごとくに、証しするかのごとくに考えていないでしょうかね。そういう傾向がかつてキリスト教会の中にもあったように思われます。どういうことか、いろんなイベントをするんです。そしてその場の雰囲気を盛り上げる、そしてみんなの心を一つにする、まあそれはいいんでしょうけども、そうして興奮状態にさせていく。そのために何がなされました。この賛美歌のですね、賛美の歌の単純なところのフレーズを何回も何回も繰り返す、まるで酸欠状態になるくらいに大きな声でこう繰り返して歌わせる、または立って体をゆすりながらこの歌う。そしてメッセージは本当にそのわずか、神のお言葉ではなくて、そういったものによって自分の心を自分で興奮させ、エキサイティングな思いになった時に恵まれたと考えてしまう、そういう傾向がなかっただろうか。そんなことをこう思わせられる出来事です、これ。でもどれほど熱心で、血を流すほどに熱心で、そして興奮状態に陥ろうと、それが自分の信じている神を正しく証しすることには決してならない。異教徒でもそれをするっていうことです。 偽りの神に対しても人々はそれをするんです。だから彼らと同じように競争したからといって、そして彼らに勝ったからといって自分たちの信じている神様の正しさを証明していることには全くならないことがわかりますね。そうしていよいよエリアの番になります。30節、エリアは民全体に言います。私のそばに近寄りなさい。そして民は皆近寄っていきます。そして壊れていた主の祭壇を建て直して、そこに生贄を捧げます。そして30節、エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。そして祈るのであります。どう祈るのかと言いますと、ここにアブラハムの神、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、とこういうふうに祈るのであります。このアブラハム、イサク、イスラエルの神というこの36節のこの祈り、これは族長たちの神、契約の神、この神こそイスラエルを、あの神イスラエルをエジプトの奴隷の状態から導き出し救い出された神だ、そしてこれはイスラエル十二部族の我らの神だという、そういう呼びかけであります。そしてそのこのエリアの呼びかけは何かと言いますと、心を翻してとあります。この37節で、この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてくださいという祈りであります。エリアを支えていたのは何だったんでしょうか。一つ、イスラエル同胞に対する憐れみであり愛ですよね。彼らが誠の神に帰り、そして神の祝福を受ける民となってほしい。イスラエルはイスラエルであってほしい。こう願うエリアの同胞への愛情なんでしょうね。そしてその同胞のイスラエルの民が神の祝福を受けてほしい、または神様の祝福と守りの中にあるものであってほしいという救いのその願い、そしてこの民があなたこそ神であることを知るようにしてくださいというふうにそこで祈るわけです。まさにエリアは祈りの人でありました。エリアはこのヤウェの神を信頼するということは、同時にこの固くななイスラエルの民、そしてこのどっちつかずでいるようなフラフラしているこの神を憐れむお方、この民を憐れむお方としてのこの神であることを知るようにしてほしいというふうに祈るのであります。まさに祈る神である、預言者であります。そうするとここにエリアの同胞に対する愛と、もう一つ信頼する神に対して、彼は信頼するだけじゃなくて、その信頼するがゆえに祈る人であった、このことを挙げることができるんじゃないでしょうか。そして38節です。主の日が降ってきて、すべてのものが焼き尽くされ、溝の水までが枯らしてしまいます。それを見た39節、民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。イスラエルの民がヤウェの神のみ私たちを従わせるお方だと、私たちが従うべきお方だというふうに、その神にのみ従う決心ができたはずであります。民はひれ伏して、主こそ神です、主こそ神ですと叫びます。しかしこの後イスラエルはどうなっていくんでしょうか。また誠の神から心を移していくんですよ。 どっちつかずというこの信仰の罠に陥ったものがたどる悲劇っていうんでしょうか。この姿を北王国イスラエルの民の中に見るのであります。主こそ神ですと告白したイスラエルの民であるんですけれども、エリアとの根本的な違いは何か。こう告白してエリアはことごとくに祈りを持って神に願う民でした、人でした。しかしイスラエルのためにそう告白して、その告白の結果何をしたんですか。バールの預言者たちをミナキシュン川で殺したとあります。すごいことをやりましたよね。多勢に無勢なんでしょうね。そしてその姿を見て、火が下ろされたことを見て、これこそ神だと言って勇気づけられる。見るところによってのみしか行動しない。それでどちらがいいのかというふうにいつも日和見の中で自分にとって利益を得ると思うことだけにしか目を向けない。そういうための姿は後にこの神を裏切っていくのにそれほど時間はかかりませんでした。そして裁きを受けるんですね。最終的にこれはアッセリアに行って完全に滅ぼされるという道筋をたどらなければならなくなってまいります。しかしそれに対してエリアはこのことが神からである、いかなることも神によってなされなければ実現しないということを知っていました。それは当然このカルメル山山頂に登って42節ひざまずいて、確かに雨を降らせるというふうに神様は言っておられた。その約束は今ここに実現するかもしれません。いや実現するんでしょう。だけどもエリアがしたことは何ですか。膝の間に顔を埋めてとあります。これは祈りの姿勢です。信ずるということと祈るということとはこれは切り離すことができない。エリアを支えていたのは神様の約束に対するその信仰と、そして彼を支え、そして力づけ行動させたのはこれはエリアが祈る人であった。よく見ますとね、私たちはエリアって行動の人のように思います。信仰によって何でもバンバンやっていくようなそういう人のように思いますが、しかしその根底の中によく祈る人であったということ、そのことをまた覚えなければなりません。そうすると私たちにとってエリアは私たちに比べてはるかにもう遠く離れた偉大な聖人、神の人というのではなくて、やはりそういう目に見えるところで私だけという非常にこの悲壮感を持って感じてしまうような同じ人間なんですよね。そしてその民との違い、そして私たちとの違いは何かと、信じてこの神のみというその神様に対する信仰と、そしてこの神に対して信じている神に対して祈り続けるという、そのことがエリアを立たしているし、エリアを支えているし、従順不断というその姿からエリアをきっぱりと立たしめている、決断させているものではないでしょうか。神様はイエス様を通して言われます。あなたを捨てて孤児とはしないと言いました。どんな時でも私だけということは絶対にありえない。そしてまたその約束を信ずるがゆえに私たちはさらに祈り続けてその様子を見るものでありたいと思います。エリアは7回この自分のしもべに海の方を見てごらんって言わせますよね。7回でエリアは何をしていたんですか。祈り続けたんです。私たちは信ずるということは祈る力が与えられることであり、祈ることは私たちが何をなすべきか決断させることであります。ぜひ迷った時に苦しんだ時に私だけというそういう思いに陥った時に神の約束と また神の前に祈る、そういうものであってほしいと思います。絶対助けられます。そして敵が、味方が、敵が850人、味方は私だけということでないことに気づくのではないでしょうか。そして決断をしていく、そんな歩みができるのではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、イスラエルの民の戦い、優柔不断さ、まことの神のみに信頼を寄せないところから来る危うさを垣間ますし、またそれが原因であることを覚えます。一方エリアの神に対する信頼と、また信頼するがゆえに祈る、その祈りとがエリアをたたしめていることを知ります。私たちもどうかエリアが陥った、それでも陥ったエリアのその過ちに、私たちはこのように聖書を通して教えられておりますから、どうかどのような苦しみの中にあっても、どうぞあなたのお約束の確かさと、またそこにある助けと、その助けを求める祈りと思って、私たちが主の前に期待をし続ける、そんな歩みをさせてくださいますように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。